大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。
どうもこんにちは、
こんにちは、
また。
いやーこう来るとこ台風で、ちょっと待ってくださいよ。
自転車じゃないよ、
ね、じゃないですよ、ね、
今日自転車できたら大変ですよ、
ね、いや梅雨の前に台風っていうのはすごいなって言って、
は
い、で今四国とか川が次々氾濫してるでしょ、
はいはい
はい、ああいうの見て気候変動すごいなと思いながら、
うん、
同時に、なんか日本の国会と政治経済ももうほぼ同じような、なんか
ひどいことになって
る、ひどい、なんていうかね、この国会って歴史に残るような気がする、
う
ん、
どういうことですか、
悪法ばっかり、
通してる法律が、
防衛財源の確保法も、結果的には予備費と基金を膨らますっていう、赤字国債のマネーロンダリングみたいでしょ、そういうのを通して固定財源なんかないんだよね、
まあ、それ以外もね、GX 原発も
そうですね、 GX はひどいでしょ、60年、はい、超えた原発運転でしょ、
あ本当に大丈夫なの、
いや大丈夫なわけないじゃん、
60年プラス12年、72年大丈夫って言ってる話でしょ、だって
今法律決めたやつは事故起きるときは俺は関係ないんだって言うように思って
る
んでしょ、
しかもだってあれでしょ、審査で止まってた原発ほど長生きするんだから、
そう
不良原発ほど長生きするっていう、
だからこの番組でね、車だってね40年経ったらねどうなるんだと、ね、それ一生懸命乗ってる人いると、その人から今度はその人たちのなんか車の税金が上がったりするのね、多分ね、そのな CO2 の排出量の問題で、車だってね40年だったらもう乗れないよ、
絶対無理だと思いますよ、それでね、今はもう経済産業が衰退してて、で防衛産業だけがなんか基盤強化法とか言って、国営で補助金で助けましょうみたいな、
あれは武器を作りましょうっていう話ですか、
そう輸出しましょうもあります
よね、作って輸出しましょうって話ですか、
それからマイナンバー法の改正もひどいでしょう、なんか顔認証はデタラメで、日本の技術はもう完全に終わってるなと思いながら、あと下請けに 丸投げして、なんか誤認証みたいなね、誤登録みたいのが山ほど出てくるみたいなね、なんかそういう状態で健康保険なんて制度はコロコロ変わるわけじゃないですか、日本って分立されてるから、
しかも来週には保険証はなくなるらしいですね、
そうだってちょっと転職すれば保険制度変わっちゃうでしょ、高齢者になればまた変わっていくわけじゃないですか、
あそうか、
高齢者医療権があって、後期医療制度に、後期高齢者医療制度に変わってくる、そんなの登録できると思います、できないでしょ今のレベルで見れば、
省が3つに分かれてるしね、
そうで介護施設で認知症の人どうするのとか、次々山ほど問題が出るんですよ、
ああそうか、認知症の人とか、ね、だって今ね100結構いるんだよね、
その人の財産も全部紐付けして、それでいわゆるパスワードを上げちゃうんでしょ、上げないと分かんないでしょ、そんなバカなことやめた方がいいって思うんだけど、まあとりあえずね、分かったことは防衛費だけは確固としてやって、軍事大国だけは強力に進みますと、で少子化対策は財源がなく社会保障を削減していくと、だからひどい反国民的な政策であるっていうのはね露呈してんだけど、新聞はほとんどそういう問題を、つまり岸田さんの問題をトータルに評価してない、確かに世襲がひどいんでそこに話題がいっちゃうのはしょうがないとしてもね、でここの本質的な問題がなんで大事かっていうと、悪法の一方で統一地方選の目玉は少子化対策だったんですよ、目玉政策
は、はいはい、
ところが次々と出てくる財源が反発を食らって何も決まらないまま年末に先送り、その前に総選挙やるかもしれないみたいなね、またかよみたいな、そういうこう詐欺に近いような状態で、今日のニュースなんでこう少子化対策法を取り上げるかというと、今日の毎日新聞僕はあれなんだけど見た限りでは、2022年の出生率が 1.26 で過去最低、
はい、
21年が 1.30 だから、 もう過去最低で、うん、で80万人割ったって言ってた出生数が、うんうん、実は77万まで減ってたと、はい、いうのが出てきてるんですよ今。
あ、そうなんですか。
で、少子化対策待ったなしなのに、うん、ニュースはどんどん深刻な事態が、うんうん、ずっとうん、告げてるのに、うん、一切ちゃんとした政策が出てないと、うん、で3、まあ、あの皆さんは知ってると思うんですけど、うん、第3子以降の加算についてね、うんうん、3万円にして、うん、で3兆円の、うん、財源がいりますと、うん、で 1.2 兆円は、うん、保険の月500円の上乗せをすると、うんうん、月500円ってバカにするけど、うん、全世代の、うん、全世帯の負担とか言うわけでしょ、うん、だから60歳とか65歳ぐらいまでは、うん、みんな引っかかってくわけでしょ。
そうですね、う
ん、収入ない人とか低所得者とかどうするんですかねとかいうような話が一方で出ながら、うん、じゃあそれじゃ足りないんで歳出改革で社会保障を削減しましょうと、うんうんうん、
はい、
うん、でもうコロナで医療も崩壊、うん、介護も崩壊なのに、うん、さらに、うん、削減して何をするんですかっていうような、うん、軍事費だけはバーンと最初に確保して、うん、でどんどんあの庶民の、うん、あの命と健康を守るような制度はどんどん切り詰めていきましょうと、うん、我々はそんなにまでしてミサイル欲しいんですかって、それ国民できちんと問うべきじゃないですかね。僕はね、
あれですよね、うん、本質的な意味でね、うん、これ皮肉込めて言うんですけど北朝鮮と変わらないっていうかね、
そそう
つまりね、だから民は飢えてるのに自分たちの体制を守るためにミサイルと核開発に突き進んでね、で自分の娘引き連れてね、バカ娘なのか何だか知らないけどさ、それと岸田政権と変わらないんだよね。
3代目も同じだし、
そう、そうなんですよ。
で次々4代目が出てきてるっていうね、うん、だけど、うん、で問題はね、 1.8 兆円はつなぎ国債だっていうわけだ、はい、うん、で結局ね赤字国債なんだわ、うん、でこのね茂木幹事長がね、うん、本当に最悪
なんて、
なんで最悪かっていうと、もともと所得制限抜きの給付、うん、はい、子ども手当児童手当っていうのは、はい、民主党政権が言って、うん、あの人散々ボロクソに言ってたんですよ、
反対してた、
はい、やって、うん、で最近出てきたのは、うん、見える化、みんなの費用負担の関係を見える化するために、うん、特別会計の子ども金庫っていうのを作るんだ、うん、いいだろうって言うんだけど、うん、バカかって、もう特別会計や基金とか、はい、こういうものは、うん、いわゆる国民や議会のチェックを免れるものだっていうのが定説なわけじゃないですか、
うん
う
ん、
もうこう白を黒と言いくるめる、うん、でそれを誰も批判しないんだわ、うん、メディアが、うん、非常識じゃないこんなもの、うん、でこういうことをね、はい、詐欺師みたいなことを平気でね、うん、言っていて、それで目玉政策だ、うん、で僕がね思うのは、もう多分ねこれからうまくいかなくなるのはね、うん、目に見えてんですわ、うん、なぜかっていうと、うん、まず防衛費を 2%、 5年後に 2% GDP の 2% ですって言ってるじゃないですか、
はいはい、
だけど、うん、今年度の後年度負担、うん、あの防衛費って1年じゃなくて、うん、例えば艦船とか戦闘機だとか、うん、ああいうのは5年ぐらいのローンで組まれて、はいはい、で1年目2年目3年目ってだんだん増えていくわけですよ、
はい、
でなんと今年は 10.7 兆円、
うん、
新規分が7兆円も増えて、
はい、
10.7 兆円っつったら、うん、多分このペースでいったら、うん、5年前に GDP の 2% 超えますよ、
うんうん、
つまりなし崩しで後年度負担でもうあらかじめ決めちゃってるから、うん、じゃあどうしましょうっつって、ああ事実上 2% 突破しちゃいましたから、じゃあ次は 3% にしましょうっていう、そういう話にしかならない。
こういうさ、その防衛費とかさ、日本とアメリカで、アメリカ、まあ、今までいろんななんか、毎年年度なんとかっていう計画表みたいな日本で、で、過去にはそのアメリカの言う通りに、そういうのお金を出してたって聞いてるんだけど、そういうのって、いまだにここはアメリカから言われてもどうしようもないっていう意味なの、それとも、まあ、それ関係なく、自分たちで。
まさにそうなんですよ。
やろうとして
まさに日本の財政はアメリカの、うん、あの貯水池みたいな役割になってるんです、
うん、
債務上限になれば、うん、アメリカがやんなきゃいけないミサイルを日本で買ってあげましょうになってる、うんうん、そうすると、うん、国産の産業はどんどんあの 軍事産業痩せ細っちゃうじゃないですか、うんうん、だから補助金上げましょうっていう防衛産業強化法案みたいなのが出てきちゃうわけです、
うんうんうん、
だから、うん、なんだろうな、それから今の金融緩和も、うん、欧米、例えば欧州はどんどん債権が起こって金融危機になるから、うんはい、日本よりどんどんね、ジャブジャブ金融緩和やって、うん、お前んとこまだインフレの余力があるから、うん、それでいけみたいなね、
うん、
だから僕ら欧米のなんだろう、うん、植民地みたいな、そういう役割を果たされている、うん、果たしている、
うん、
そういう状態になっていて、うん、でしかしもうそれ食い尽くしてて、うん、さっき言ったように防衛費が、うん、あの限界でしょ、うん、でしかも、ま、ろくな少子化対策の財源がないで、うん、結局は恥国債になっていくわけじゃないですか、うん、で上田日銀総裁は、うん、抜けたくてもアベノミクスから抜けられない状態になっていくわけじゃない、うんうん、で何が悪いかというと、多分経常収支の赤字、さっきデフォルトが話題になったけど、
うん、
日本の産業が悪くなって貿易赤字が恒常的になって、うん、経常収支が赤字になると、うんうん、国債を国内で消化できなくなるんですよ、うん
はい、
そうすると海外の投機にさらされやすくなるんです、
は
い
うん、日本の国債が、
国債が あるいは円もね、
ああ
そうなった時にいつデフォルトが起きてもおかしくないような、うんうんうん、そういう潜在的な条件が整っていっちゃうんですね。
先ほどお出になった野口さんは あと何年かで年金は底をつきますって言ってたしね。
それは今の少子化の、うん
はい、
いやもう77万人の出生数だからさ、うんうん、いずれそうなるっていう話がもう目に見えてる
んだ
よ、う
ん
う
んね、少子化の話だってさっき金子さんおっしゃったけど、まあ、だけどここに来て5000億円をその急に積みますって言ったけれども、うん、財源を先送りだっていうのは、うん、これ多分、まあ、今日毎日新聞あたりもちょっと返したけれど、本気で異次元の少子化対策やるっていうよりはむしろ選挙対策じゃないですか。
あそう、
ね、
まさに選挙の目玉だったんです、うん、目玉だけどやってみたら何の財源の当てがないっていうことになって、
だからその前選挙の前に財源を示そうとすれば、うんうん、それはだからこのなんていうの、自民与党にとって逆風になっちゃうから、うんうん、それは先送りをして、そうそう、うん、でとりあえず3兆5000億っていう数字だけ今示して票集めしよう、う
ん、だからね、かつての民主党政権のやり方から言えば、うん、ちょっと彼らはかわいすぎたんだな、
うん、
非常にあのなんていうか、うん、あの今の自民党のやり方に比べれば、うん、もう真面目すぎたの、
うん、
真面目に言えばオランダやフランスがあったようにね、子ども手当っていうのを大量に所得制限なしに出せば、
はい、
ヨーロッパの中央みたいに子どもが増えやすくなると、
うんうん、
それをやりながら、例えば女性の正社員化とかね、うん、非正規の、うん、あの規制とか、うん、教育費の負担を高校の無償化とか、うんまあ、もっと言えば大学まで無償化してほしかったけど、そういう方向へ持っていって子どもが産みやすい条件を作ろうって話だったわけですよ、うん、ところがそこを全くねぐって、例えば高校生のね1万円分で、うんうん、じゃあ財源ないから扶養控除をなくしましょうみたいな話にするわけじゃないですか。だけど扶養控除をなくした負担の方が重くなっちゃう、はい、重くなっちゃう世帯も出ちゃうわけです
、出てくる、はいはい、
じゃあ民主党政権はどうだったかって、真面目だったから、うん、1万3000円だったのが、うん、あの小沢一郎の一声でそれじゃ扶養控除との見合いでね、うん、そんなにも得するやつが少ないから、うん、2万6000円にしようぜ、うん、そしたら今度は財源問題で右往左往して、うん、結局あの、うん、こうまさに茂木さんが攻撃したような、そういう子ども手当に攻撃みたいのが発生したんですよ。
だから真面目というか、まあ、ある意味稚拙な面もあったけれども、でも決して悪夢だったかどうかって言えばそんなことはなかった、
全然
なかったということなんだよね。
だからむしろブーメランで自分たちがパクった挙句、うんうん、最悪に同じ、それすると同じような問題に直面してしまって、うん、しかも防衛費がどんどんひどくなって、うん、しかも自分たちのせいで少子化がもっとひどくなってる、うん、その状況の中で何の責任も取らずに、うん、敵の、彼らに言えば敵の政策を一部パクリってごまかそうっていうね。
結婚して子供を産む人にはたくさん支援しますって言ってるんだけど、結婚できずに子供も持てなくて結婚もできないって、ここのとこだけ今ポーンと置き去りになってんだよね。
そう、
ここだからいつも思うんだけど、絆創膏みたいにねあちこち貼ったってダメだって、総合的なこと考えないと、なんかこう
おっしゃる通り、
なんていうかね、
真面目にこの少子化の問題をきちんと正面から議論しなきゃいけないってことですよね。
ありがとうございました。金子勝さんでした。大竹紳士交遊録、来週月曜日はお見送り芸人新一さんの登場です。お知らせの後は交通情報です。